こんばんは、ファーストサマーウイカです。すべてのエヴァンゲリオンさん、お疲れ様でした。こんなパスがありますか？いや、ちょっと、いつもね、砂正樹さんの後を引き継いでいるんですけれども、今日は新エヴァンゲリオンな皆様から、はい、バトン引き継ぎました。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロでございます。落差がすごい！もう後藤さんに風に言えたらもうあれですよ、高低差がありすぎて耳気になるわ状態ですけれども、皆さんね、逃げ出さないでよくこのまま聞いてくれました。ありがとうございます。先週土曜日に放送されたちょっとまっチャンネル女子メンタルという企画の話をさせてもらおうかなと思います。いきなりでございますけれども、もうどうせやったらもう急転直下でもう角度変えていきたいなと思うんですけれども、たくさん反響いただきましてね、ありがとうございました。いや、もう正直、あれ、収録したん、いつやったかな、ちょっと前なんですけど、私はもう、1日2日ぐらい、もう、ちょっと、やみましたよ。毎回ですけど、第1回の時もそうでしたけれども、やっぱあれってこう、わからないからね、お客さんの反応があるわけでもないし、裏での声っていうのも聞こえてないから、現場で、まあ2時間半とかですか、戦った、まあ、達成感とか、ほんと、まあ、優勝者とかね、いらっしゃるから、まあ、お疲れさんっていう気持ちはありますけど、結果、あれはどうやったんやっていうのが、わからないまま放送を迎えるんで、こんな怖い番組は、もう他へ比べてもないんですけれども、まあ、今回ね、その、まあ、マッチャンネルの女子メンタルという企画は2回目で、まあ、アマゾンプライムビデオで配信されているドキュメンタルという番組の、まあ、女性タレントバージョン、まあ、オマージュしたというか、松本さんの、まあ企画で、フジテレビのね、まあ特番でやってるものだったんですけれども、まあなんか2回目の出場者は私と浜口京子さんで、それ以外の方は皆さん初めて、まあ2回目で、まあ登場されるっていう形だから、まあ結局別に経験したとてみたいなところなんですよね。もう毎回だから、もうその場で一発、もうかましていくだけのことなんですけど、まあ、って言うんでしょうね。ご覧いただいた方は、分かってくださるかなと思うんですけど、本当にあれ、何にも決まってないし、何にも知らされずに行くというか、おのおの、まあ、簡単に言うと、まあ、もちろん戦って笑かしに行くとか、笑わないようにするという土台は決まっているから、みんなネタは持っていくんですけど、それ以外は何もわからないんですよ。出演者の人も一人もわからないから、まあ、これも前回と同じだったんですけど、まあ、楽屋に入る時間、いわゆる現場入りする時間ももう細かく決められてて、それよりも前に行ったりとか遅れてもあかんし、で、動線とか全部決められてて、で、一人に一人ずつディレクターさんがつくんですよ。普通番組っていうのはディレクターさん一人二人とか二三人いはって、番組自体にね。で、それぞれこう時間決めて打ち合わせとかしてくれたりとかするんですけど、もうこのマッチャンネルの女子メンタルに限っては、出演者一人に一人ずつ絶対 D がついてて、で、楽屋から出たい時とか、トイレ行きたいとか、そういう時には、言って、わざわざ、何番さん、お手洗い大丈夫ですかとか言って、あ、ちょっと待ってくださいね、とか。もう、楽屋さえ出れない、簡単に。すべて、だから動線でバッティングせんように、トイレとかで鉢合わんように、全部こう、管理されてて、番号で呼ばれるわけ、囚人みたいに。で、その中でも、だからずっと緊張感がこう高まってて、で、こう、現場とかでね、一応こう、ネタの、多分リハーサルとか、それぞれしてはると思うんですけど、それももちろん知らないし。で、本番を迎えて、だから、誰が来るかもわからないし、誰が何をするかももちろんわからないから。だからみんな、多分山のようにね、カバンの中に入って、ネタ、今回も、いろんな、ネタ出してはりましたよ。野呂佳代さんとか、神田さんとかね、いろんな服とか、わーって着替えたりとかして出てきてはるけど、多分出せてないやつもいっぱいあると思うんですよ。未公開シーンも含めた、ちょっと長いバージョン、オンエアに乗り切れなかったものが、今 Amazon プライムの方で、また、配信されてるんですけど、それも全部じゃないから、半分ぐらいしか、ないんかな。だからもう、5、6倍ぐらい、ほんまはみんな、ネタ出して戦ってたわけなんですよね。それがまあキュッと30分ぐらいかなに縮まって地上波で放送されてたんですよね。だからいろいろなんか質問とか気になることあるかなと思って募集してみたんですけど、なんかいろいろメールが来てるんでちょっと紹介しますね。ラジオネームテディブシさん、 単刀直入にウイカさんが女子メンタル内で一番やばいと思ったところはどこですかという質問が来てます。ありがとうございます。あのね、もうこのラジオ聞いてくれてる人は多分ご存知やと思うんですけど、もうえらいゲラなんですよ私は。とっても、うん、もう安直にもうすぐ笑ってしまうんですけど、やっぱあの中でね、まあ笑いを、まあまあもちろん笑うとあかんから、笑うとは負けるから耐えるんですけど、いやその中でもやっぱきつかったんがね、一番まあ浜口京子さんはもう全般ダメです、あれは。もうあのおるって分かった瞬間からもおもろいし、もちろんね、攻撃に徹してる時の浜口さんもめっちゃおもろいんですけど、そうじゃない時、なんか他の人がやってる時にポロってこう挟む言葉とか、オンエアでは少なかったけど、まあもうちょいちょい言うわけですよ。普通に彼女も受けようとするというか、受けるってあの狙うって意味じゃなくて、話を受けてこうキャッチするっていう方ね、とするんやけど、それがもう点でなんか何言うてんねんみたいなことが多くて、それにやられることとかいっぱいありましたよ。あと顔とかね、顔とかにすぐ出るから、それを一生懸命こらえてる顔とかが、やっぱ浜口さん強かったな。で、一番浜口さんで私が一番もうギリやったのが、あれは、あれ、橋本ちゃうわ。ライガーさんかな、なんかプロレスで多分、野呂さんと、誰、こう戦って、まんじがためか運動してる時かな。その時に、京子さんがずっとセコンドみたいに、なんか、あわわわわわわとか言って、セコンドついてるやつが一番、一番無理やったな。私は、あれきつかったな。一番何言ってるか分からへんかったから。あれはほんまに面白かったな。京子さんはもちろん全般ですね。で、4箇所ぐらい私きつかったとこがあったんですよ。オンエアに乗ってるところで言うと。加藤良くんになってしまった、アミミさんのあの怒涛の小窓攻撃から最後、なんか、と思わせて、加藤亮ですって言って、裏からビューと出てきて、アマプラのあの、多分サムネになってるシーンですね。後ろか背後からバーンって来た時は、あれ、ほんまきつかったですね、あれは。もう舌をこう、噛んで押さえて、って耐えてたんですけど、あそこもやばかったですね。でね、これ意外かもしれないんですけど、野呂さんのね、ギャルみこしはね、もう私出た時から危なかったな、あれ。あれはきつかった。あ、これ絶対おもろいと思って。で、ギャルみこしの時点で、もう、まあ、ちょっとあれなんですけど、想像がつくわけですよ。あ、これ、なんか担いでいくんやろうなっていう。で、こう、どんどん何かを担いでいくんだろうなっていうのを想像をして、先にそれで先に笑ってまうし、で、まあ、そう思った通りいろんなもん担いでいって、ほんで、加藤亮を担いだ時はもうアウトやったな。私の中では、あれはあかんかったな。想像、加藤亮を担ぐとは思えんかったから。あれは思い出してもめっちゃ笑げるわ。ギャロみこしやばかったな。結構私、野呂さんも厳しかったで、浜口さんの次ぐらいに厳しかったかな。だから野呂さんが取るんちゃうかって私は思ってたんですけど。いや、今回ね、木口さんが MVP かな、うん、取り張ったけど。で、突然の小座とかももう一問、俺ほんまきつかった。小座、あそこで小座が出るっていうね。やっぱね、野呂さんとアミミさんは、やっぱもう土台の力が違うんすよ。もう10年選手もっとかな。アミミさんとか同い年やけど、もうキャリアが違うから、この場でこれ言ったらこうなるっていうのが、多分ね、計算を超えてるの。もう感覚になってるから、変ななんか勘ぐってこうしたれみたいなことじゃなくて、もう反射神経でね、できてるんですよね。それはやっぱオンエア確認して、やっぱ思った。ちょいちょい節々で。いや、すごかったなぁ。なんかそこの、野呂さんの持ってきたね、なんじゃもんじゃとかも、もう素晴らしかったし、基本的にその、アミミさん、なんか、エゴさしててね、アミミさんのことをね、まあ、叩くとは言わないけど、なんかちょっといやいや言うてる人とかね、おってね、ほんまその人らも全員、もうほんま芝居たろかと思ったよ、私は。もちろんね、こう、いろいろ起こりますよ。で、そこのことについては深くは言いませんけれども、もう一回見てほしい、それを言う人は。アニーさんがどれだけすごい、なんて言うんですかね、パスなのかアシストなのかわからないですけれども、もう、 プロよあの人はと思って、私はもう勉強してメモしたもんね、ここでこうかという、もちろん同い年でね、ライバルかもしれませんけども、私はライバルと思ったことはないですけど、あのキャリアがね違いすぎて、いやでもすごいですよ本当に。うん、もう一個メール来てます。3番目の天使のチコツさんから、放送上カットされてる部分も多いと思いますが、今回の女子メンタルにウイカさんは攻撃のプランや対策などを練ってきましたか。なるほど、プランね。これは裏話になるんですけど、事前にいろいろねネタを出すわけですよ。そこ会議みたいな、ミーティングみたいなところでね、他の人がやっぱネタとか被っちゃうこともあるから、それ被らないようにするためにもこういうのをやりたいなと思ってますっていう提案をしなきゃいけないんですけど、その中で私がね一個ね提案して、あ、じゃあやりましょうって言ってたやつが、まあ物を使うものだったんでね、注文せなあかんかったんですよ。ほんでその会議の日にすぐ注文したんですけど、アマゾンで間に合わなかったんですよね。当日収録日のどこかでは届くかもしれないんですけど、間に合わないかもしれないですって言われてて、結局間に合わず、だから1個ネタが使えなかったんですけど、でも、まあ、結局オンエア、地上波のオンエアでは1ネタ通ってましたね。細タバコ。まああれが通、まあ使われてたんでよかったですけど、もう1個が地上波の壁を越えられませんでしたね。地上波の壁に阻まれ、私はいけると思ったんですけどね、あれ。うん、あそこまでやったら、いけるでしょう、フジテレビさんって、ちょっと思ったんですけど、まあ、結果流れなくてよかったです。炎上してたかもしれんなと思うと、うん、今後の人生を考えて、アマプラ行きになってよかったなと思ってます。気になる方は、土手リスナー、うん、土手チン土手ガールやったらきっと受け入れてもらえると思うんで、ぜひアマプラ版の方を見てもらえたらなと思うんですけど、地上波でなんかわって一瞬でも思った方は絶対に見ないでください。いやでも嬉しいですね、やっぱね、普段こう知らない、あんま私のことをご存じない方とかにもこうやってちょっと反応とかいただいてね、すごい応援していただいたんで、まあ極力本当はどっと疲れるんでね避けたい戦いではあるんですけれども、やっぱオンエアで見るとめちゃくちゃ笑えるから気持ちいいですね。現場では、うん、いろんな、あれ、だから感覚で言うとね、女子メンタルに出る感覚、わからないと思うんですよ。私も本家のドキュメンタルの気持ちね、お金出してやってるからわからないですけど、女子メンタルの私が感じる心持ちとしては、例えるなら、おしっこをずーっと我慢しながら、大縄跳びをね、こう、ダブルだタッチっていうのかな、こう日本のオーナー飛びみたいなのをこう飛ばなあかんと、でそれをこう様子伺いながら入ろうとして、やっと入れたと思ったら、そこの上にこうカラーボールがこう飛んでて、カラーボール、カラフルないろんな色のカラーボールが飛んでて、そこに書いてある字はカラーボールの色と違う赤とか青とか書いてるみたいな、で字の方の色を答えなさいみたいな、字の方の色じゃなくてカラーボールの色を答えなさいみたいなことを聞かれてる感じ、わかるかな例えとして、だからいろんなことが課せられてる、おしっこも我慢してるし、縄跳びも飛ばなあかんし、こう引っ掛けのあるこう反射でこう反射使いながら頭も使うみたいな、4タスクぐらいをこう同時にやってるような感じなんですよね。間合いと空気と自分のネタどこで出すと、で、どれの後に出すといいかとか、そういうことをずっと考える。あれはかなり、本当バラエティ番組の中でも私は一番神経と体力を使う番組だなと思います。うん。ぜひ、真似してみてください。プライベート、日常で。あれは本当特殊な、戦場、まさに戦場という感じでしたね。だから見ていただいてありがとうございます。とても、呼んでいただけたことに光栄。はい、非常に光栄でございました。ありがとうございました。未公開シーンを含めた完全版が Amazon プライムビデオで配信中ですので、ぜひご覧ください。まあね、ちょっとそれでメンタルね、削られて本当もうプレッシャーすごかったですよ。もう気が気じゃなかったですよ。この放送とかも、明日女子メンタルの収録やなとか。あれですね、女子メンタルの収録のまま来たみたいな、やったかな。うん。前の日が、みたいな時とか、ほんま大変でしたよね。 だからまあちょっとここからね、今日も1時間半の生放送、ちょっとやるには、もう今喋っても思い出して、ちょっと半分疲れてきたんで、ちょっと生き返らないと、ダメですね。お？こんなところに、なんだこれは。これは新しくなったペプシ生じゃないか。これを飲むと生き返るらしいんですよね。ちょっといただきます。よいしょ。ああ、いい音！では、いただきます。ああ！生き返る！はい、ということでですね、私、ファーストサマーウイカがウェブ CM に出演しております。ペプシ生、ペプシ生ゼロが日付変わって本日6月22日火曜日に発売されます。ありがとうございます。ああ、生き返ったー。うまい、最高。ちょっとゲップが出そうになるのだけは、はい、あ、ちょっとあるんですけれども。はい、ウェブ CM はですね、すでに公開されておりますので、ぜひこちらはチェックしていただきたいです。3パターンですかね。普段の私に近い、様子を、服装した、見た目をした私と、あとこうちょっと設定ね。配達員になった、スーパーの店員さんになったっていうバージョン違いもありましてですね。なんかこう、ほんと、CM、これぞ、ペプシっていうね、もう爽快感溢れる、めちゃくちゃいい CM になっておりますので、絶対見ていただきたいんですけど、そしてなんと本日ですね、そのサントリーさんからペプシ生が大量に届いております。今日も、ミックマの隣に、内閣の発表の時かなっていう感じの、組閣って感じの感じで並べさせていただいておりますけれども、大丈夫ですかね。サントリーさん、この番組聞いてくださったことあるんでしょうか。よく嬉しいです。まあね、本当私のコーラ愛は間違いないんですけれども、まあこのままね、ちょっと提供についたりとか、そういう検討とかあったりするのかな。いや、もう決して、もう本当にウェブ CM 出れただけで本当に嬉しいんですけれども、まあ、オールナイトニッポンゼロもね、まあ、ゼロということでね、ゼロつながりだな、なんつって、そういうところでこう、あったりなかったりするんかな、なんて思って淡い期待を抱いているところでございますけれどもね。まあまあ、ペプシのね、しかも P ね、頭文字 P です。ペプシの P には多分、まあ多分これ、知っててだと思います、サントリーさんも。ペプシの P には土手の D が入ってるみたいなとこありますでしょ。やっぱハンドサインもほぼ同じなんで。だからまあ、ペプシの一つだと思っていただいて、この番組は。ペプシの一部。うん。ペプシ生イコール、まあ、ファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロ生っていうところですから、やっぱ生が一番ですから、やっぱ生だなっていうところなんでね。ここはこう、一つね、末長く、太く、長く、ぜひ、よろしくお願いしたいなというところでございます。皆さんね、ペプシを今聞いている状態です。爽快感ある番組、間違いないですよ。これでね、皆さん生き返ってね、明日からもね、お仕事頑張れると思いますんでね、一緒に今日はパワー注入していただいて、生き返って、今週も元気に始めていきたいと思います。そういうことでね、ペプシ生を飲みながら今日はペプシ生と一緒にお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、ペプシ生ゼロ。改めまして、こんばんは、ファーストサマーウイカです。先週は私のセカンドデジタルシングル、帰り花のオリオンの作詞作曲編曲をしてくださった、霜降り明星の粗品さんをお迎えしてお送りしました。かなりね、タイムフリーでもすごい評判、良くというか、あまり見たことないソッシーが見れたという声もね、聞きましてね、良かったな、お話できて良かったな、と思っております。まあ、音楽の話のところとかで、ね、宮森さんも終わったって言ってくれましたけど、すごい面白かったですって、興味深かったですって言っていただいて、まあ、柄にもないね、ちょっと放送してしまったなと反省もしてしまいましたけれども、まあ粗品さんもね、うちの番組のメールのね、送ってくれてたコーナーにメール送ってくれてたというね、ラジオネーム社交心禁止薬物なんていう名前でね、今日も聞いてくれてるかな、どうでしょうね。まあもう聞いてないと思います。まあまたラジオネーム書いて送るわって言ってくれてたんで、 ね、ちょっと期待して、私たちも気を張って、メール待ちたいと思います。皆さんも粗品さんに負けないように、ガンガンメールくれたら嬉しいなと思います。そしてそんな、先週に続いて、贅沢ですね。今週もゲストが来てくれるんです。アイドルなのに土手ガールを公言してしまっている。大丈夫なのか、非常に心配しております。元たこ焼きレインボーの堀くるみちゃんが来てくれます。会うのはですね、昨年末ですね。そうですね。桃色歌合戦以来で、まあ、じっくり二人でお話しするっていうのは初めてなので、もう非常に楽しみです。くるみちゃんへの質問、どしどし、募集しておりますので、送ってください。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com まで、番組を聞いての感想もお待ちしております。さて、ここで、オールナイトニッポンからお知らせでございます。オールナイトニッポンと丸の内ストリートギャラリーの3年目となるコラボ企画が今年も始まりました。私、ファーストサマーウイカと、クリーピーナッツ、佐久間信之さん、マジカルラブリーさん、三四郎さん、フワちゃんの計6組のオールナイトニッポンパーソナリティが、東京丸の内にある彫刻作品を音声でガイドしています。日本放送からもほど近い丸の内中通りにある13作品が対象で、作品題座の QR コードをスマートフォンで読み取ると私たちの音声ガイドを聞くことができますね。フワちゃんとかね、マジカルラブリーさんのねガイドは今年初めてになりますけれどもね、どんな感じになってるんでしょうか、楽しみですね。詳しくは丸の内ストリートギャラリーガイダンスプロデュースドバイオールナイトニッポンの公式サイトをチェックしてください。オールナイトニッポンのトップページからもリンクされてます。その企画はですね、来年の2022年3月末まで行っています。屋外にある作品なので密にはならないと思いますが、新型コロナウイルスの状況もあるので、ぜひ焦らず状況を見ながらお楽しみいただけると幸いです。そしてこの番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信、アプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。ミクチャへのリンクがホームページにあります。ぜひミクチャでもお楽しみください。堀くるみちゃんをねミクチャで見たらね、もっと興奮できると思うな。CM の後堀くるみちゃんの登場です。